はい、こんにちは。保育の味方です。住谷です。いつもありがとうございます。最近ですね、たくさんの方に来ていただくようになってですね、すごく喜んでいます。と言ってもめっちゃたくさんというわけではないんですが、はい、少しですね増えてきていて、はい、私も心してお話をしないといけないなと思ったりしておりますけれども、今日もどうぞよろしくお願いします。今日もですね、デジタル時代の子育ての第3弾ということで、ルールをどうやって決めたらいいかというような話をしてまいろうかなと思っております。よろしくお願いします。はい、でですね、デジタル時代とのデジタル時代の子育てということでですね、デジタル機器との付き合い方ということを話をしなきゃいけないと思うんですけれども、まずデジタル機器ですけれども、基本ですね、小さいうちは持たせないというのがもう鉄則です。で、まあいろんなことをそれだとまあどうのこうのっていう方はおられると思いますけど、もうデジタル機器に子供が巻き込まれるのなんて本当に容易なんですね。で、それを拒否する能力は子供には、ちっちゃい子供にはないので、とにかく触れさせない、見させないっていうのがですね、もう鉄則です。乳児期なんてもうほんまにもってのほかで、子供の前ではスマホも触らないとかですね、そういうのはもうすごい大事です。で、まあ、時代が違うと言われたらそこまでですが、私も子供が小さい時は、ガラケーを、意地でもガラケーにしてました。まあ、仕事の都合上タブレットちょっと持ってましたけど、タブレットは家では基本使わない、なるべく使わないという、子供の前では特に使わないということで、妻もスマホを、妻はスマホを持ってたのかな、持ってたけど子供の前で使わないということは、とにかく心構えとして、まあ、徹底をして、なるべく言いました。で、フォーブスの記事をちょっと貼りましたけれども、これまあ有名な話なんでご存知の方もおられるかもしれませんけど、アップルのですね、 IT 業界のまあなんていうトップみたいなところにいる人たちですが、とにかくデジタルの危機にまみれてるわけですよね。その人たちもですね、子供に IT は必要ないっていうことを言ってます。スティーブ・ジョブズも自分の子供にはデジタル危機は与えないっていう話をしてました、という話もあります。ネット調べてもらったら多分たくさん出てくると思います。デジタルを使いまくっている、デジタル使いまくってるっていうか、デジタルの中にどっぷり使ってるその人たちも、ちっちゃいうちは全然こういらないというね、そこはやっぱりこう結構共通してるんですよね。で、僕はもう普段からずっと言ってますけど、プログラミングってそんな早いうちからやらんでもできるようになるっていうのはずっと言ってきてますが、まずプログラミングっていうのは道具なので、その道具を使って何をするか、例えば大工さんがノコギリとか金槌とかカンナとかいろんなものを使えるようになるっていうようなことが、まあ、なんていうの、技術として持っていても、そもそも何を作ろうと思うかっていうことですよね。それがなかったらその技術も持ち腐れなわけですよ。で、それを何本持ってたってそも遊びでしかないというかですね、何もいいものは生まれないと。まずは何を生んでいくかっていう、そのリアルな体験と、僕が言ってるのはリアルな体験っていうのをまず持つことが先に大事だっていうことを言ってますが、そっちが先なんです。手段っていうのは後からで十分間に合うので、スキルはどんどん、それこそいくつになってもスキルっていうのは身につくのでですね、まずは幼児期に持たせないということが大事であるというのがまず大前提です。で、小学校ぐらいになってくると、周りの子供がゲームやってるとかですね、どうしてもこうやりたがるっていうようなことが出てくるかもしれません。で、ゲームを遠ざける、まあ、でもゲームから遠ざけるっていうのは大事です、小学校の時も。で、だけどまあそれは難しいとかですね、それもあるかもしれません。で、これを聞いていただいているのはお母さんが多いのかお父さんが多いかちょっとわからないですけれども、よく僕が講演でお話を、この手のお話をさせてもらってですね、終わった後に聞こえてくる話は、お父さんがですね、旦那に聞かしたかったっていう話をいっぱい言われます。つまり旦那さんがゲームばっかりやっててですね、子供の前でゲームをやって、旦那と子供のコミュニケーションのアイテムがゲームしかないと、だからゲームについのめり込んでいくと。まあそうなったらそれはゲームのめり込みますわね。で、親と勝負したりですね。で、親に勝てるのはゲームしかないみたいなところがもしかしたらあったりするとそうなっちゃいますけども、これは、 まあ最悪ですね。あのゲームにはまらないわけがないというか、もうゲーム依存症まっしぐらっていう感じになっちゃうので、これはあの本当にご家庭で、まあ、あの考えた方がいいと思います。でゲームの何が悪いんだっていうのは、言います。僕の比較的身近な人でもですね、あのそうやって言う人はいます。で、あのまあ、ゲームの何が悪いんだ、ゲームそのものが悪いわけじゃないんですけど、ゲームって気がついたらあっという間に1時間2時間経ちませんか。面白いですよね。だってそういう風に作られてるから。でそうなると、必要なことをする時間がなくなるんですよ。他に必要な体験が、リアルな体験があって、それを何時間もやってることでだんだん必要な体験が積み上がっていくので、それをゲームに費やしてたらあっという間に時間が経ってですね、だからゲームが悪いというよりはゲームが奪ってしまう時間がもったいないってことなんですよね。だからそこはもったいないと思うのか、それが大事だと思うのかはもうあの判断していただくしかないんですけど、もう私はそこで失ってるものがあまりにも大きすぎるということを提案をしているということですね。なのでルール作りが必要になってきますという話になっていくわけです。でルールってね、親子の間で決めるルールってね、実は親が押し付けてるだけのルールいっぱいあるでしょ。こうこうこういうふうにするって約束したよねって親が後から言って、子供はうんって言う。だけど子供はそのルールを理解していなかったり、なんだろう、納得していなかったりするっていうのがほとんどなんですよ。で要は合意形成したようですけど、結構こう強制してるっていうか、で強制する場合もあるんです。別に強制が悪いわけじゃないんだけど、強制をした上で説明をするっていうのかな、だから納得感を少しでも高めるっていう努力がやっぱり必要ですよね。納得形成っていうのかっていうのがすごい必要だと思います。で、スクリーンタイムはさっきも言いましたけど、時間を奪うので厳しくする必要があるというふうに私は思っています。少なくとも小学生の間は。でそのためには子供は、小学生の子供が自分で管理するっていうのはかなり至難の技なので、それができたら素晴らしいですけど、なかなか難しいと思います。なので僕が提案するのは、ゲームそのものを親が管理するということで、ゲームをしていい場所はリビングだけに限定する、お茶の間だけに限定するということ、時間は30分っていうのが、ちょうどいいぐらいだろうなと思っています。で、だけど、この時にね、あ、そうだ、どうしようかな。あ、まずは、それをするんですけど、多分、僕の経験上ですね、これをして、こういうふうにしよう。なぜなら、こう、こう、こうだからっていう、さっきのスクリーンタイムが必要な時間を奪う。外で遊ぶことの方が、こう、こう、こういう意味で大事なんだ。君の人生の経験を積んでいくときに、スクリーンタイムは今はいらないと。もっと大きくなってからでいいということを僕は何回も説明しました。で、子供は交渉してきました。うちの子も、まるまるちゃんちはこうやとか、もっとこういうのをやりたいとかですね、そういうのは言ってきました。でそれは聞きます。もちろん聞きます。ちゃんと聞きます。真剣に聞きます。でまあ誰々ちゃんちはみたいな話はまあどうでもいいですよね。我が家は我が家なので他のうちは関係ありませんで、別に OK なんだと思うんですよね。でその上交渉してきた時はやっぱりね、あの聞くべきだと思うし、うちの場合はスライドを作って、そのあのプレゼン、パワーポイントでプレゼンしてきたことがあるんですよね。なんでパワーポイント使えたんだろう、なんか学校でやってたのかな、わかんないですけど。でまあ内心それを見ていたスクリーンタイムはどやねんっていうのはですね、ツッコミどころはまあありましたけど、まあそれはなんかあのポジティブに受け取ればまあいいかなと思って。で結構そのプレゼンも却下して、で却下したら結局何言ったってお父さんの言う通りにしなきゃいけないんじゃないかって言って、あの妻にですね、母親にですね、子供たちが愚痴ってたみたいな話も妻から聞きましたけど、いやそんなことはないと、まだ論理が弱いとみたいな感じでですね、僕はあの妻にも話をしながらですね、まあ、あのアドバイスしてあげたらって言って、こうこうこういう風にやったらこっちは納得感が増すかもねみたいな感じで、まあ、妻にちょっと間に入ってもらって、僕が ラスボスみたいな感じの位置づけでいてっていうので、実際夏休みに確か何だったかな、宿題をこうやるのに調べなきゃいけなくて、で子供用のスマホが確か小学校高学年の時に妻が昔使ってたやつを Wi-Fi がつながるとこで このぐらいの時間ならしていいよみたいに確かしてたんですよね。でそれを夏休みに調べ物をするのになんか必要だっていう話になってスクリーンタイムをちょっと延長したとかなんかそんなのがあったような気がするんですけど、それはまあじゃあ分かったと、それまで30分だったの1時間にしていいよみたいな形になったような気がします。確かだけどそこはでも考える力とか親と対等にこう交渉をするとか親の納得を引き出すみたいなことですよね。親も子どもの納得を引き出すみたいなことが、まあ、コミュニケーションになるので、僕はそうやって、自分で考えるとか自分の欲求をコントロールするっていうような力がつくかなというふうに思った。これは小学校の高学年ぐらいにならないとなかなかできないですけどね。もう低学年の間はもう強制です。はい。で、後から聞いた話では友達の家でやったりもしてたみたいですけど、まあそれはまあ知れてるので、毎日毎日その子のとこ行くわけじゃないし、まあその子んち行ってゲームばっかりしててみたいなことも特になかったので、うちの場合は。まあそれで行けたなっていう感じはします。それでまあ違う問題が起こる場合もあるのかもしれないんですけどね。はい。で、あとですね、ルールを決める、その、過去3番のところ行こうと思いますけど、中学生ぐらいになってきたらですね、まあ、スマホ持ったりとか、ゲームもですね、だんだん、こう、本人が自分でコントロールできるようになっていかなきゃいけないようにはなってくると思います。で、その時に、だんだんこう、まあ、俗に言う手を離して目は離すなみたいな感じになりますけど、2つルールを決める際の2つの注意点があると思います。1つは親が常時見張らなくちゃいけないようなルールは絶対に作らない方がいいということが1点目。 2個目は、そのルールを一旦破る日があったとしてもちゃんと挽回できるようなルール設定にするっていうことですね。この2つが大事だと思います。で、さっきから1日30分とか60分とか僕は言ってますけれども、本当に1日なわけじゃなくて1週間の平均での1日のスクリーンタイムが30分とか60分っていう風にするのをお勧めします。で、毎日30分ってすると毎日親がチェックしなきゃいけなくなりますよね。そうするとこっちも親側もですね、疑いの眼差しっていうのか、この子やりすぎてんちゃうかとか、この子もう30分経ったんちゃうみたいな感じでチェックするようになるし、子供は子供で親の目を盗み持とうとします。でこれはどっちも辛い。もう家が落ち着かなくなってきて、お互いのもうなんかこう精神衛生とか親子関係もですね、まあ破綻まではしないかもしれないけど、まあでもかなりなんか嫌な関係になりますよね。なのでそんなことする必要はないと思います。で、そうじゃなくって1週間で30分、1週間で60分というふうにすれば、あとでスクリーンタイムチェックすればいいだけの話ですし、携帯だったらね。で、ゲームも、肌感で大体分かりますよね。大体分かると思うんです。最近長いんちゃうみたいな感じでとかですね、言うとか。で、なんていうのかな。日々チェックしてるわけじゃないけど、あんたのことは感じ取ってんでっていうようなですね、その関係性っていうのかな、それがすごい大事で、子供のことを信用しつつも、だけど時々あんた最近長いでしょみたいな感じで、もうこの間測ったけどもう毎日のように90分だったでとかっていうようなことをやっぱりこう伝えるっていうようなね、はい。だからなんていうのかな、見張るんじゃなくてやっぱり見守るんですよね。見張ってるような関係性になっちゃうと良くないんでね、そこはこう厳密にというよりは緩やかに見守っていくっていう感じかなと思います。それから2個目のポイント、挽回可能なルール設定ということですけど、これは平均にするっていうことですが、1日30分にしちゃったら1回でもそのルール破ったらもうそのルール破綻しちゃうことになってですね、どうするかっていうことになるので、挽回できないわけですよね。であると同時に結局管理を親がする、子供自身がするんじゃなくて親がすることになっちゃいます。1日30分っていうふうにするだけで。で、うち今中学生まだ1人いますけど、 1週間の平均60分というルールにしてるんですね。そうすると例えばうちの子供たちはある芸能人がまあ好きだったりするんですけど、今日はこれの例えばインスタライブがあるからどうしても見たいとかありますよね。でその日はまあ90分超える場合もあるかもしれない。僕も見てて今日長いなと思う日もあるんですけど、それはそれで、まあ、ある意味許可してるわけですよね。だけど次の日5分で終わらせるとか、 もう本当に LINE のやり取り以外は全く見ないとかっていう風にして自分でコントロールをする。そこで60分、もう見事なほどに59分とかですよ、うちの娘は。だからそれはなんか本末転倒な気もしますけど、でも59分に合わせてるわけですよね。そうすると、まあ、スマホの利用を通して計画性とか時間的展望、時間的展望っていうのは将来を見通す力ってことですね。それも将来を見通しながら、まあ、お小遣いとかもそうですよね。来月これこれのライブ行きたいから今月我慢しようみたいな、自分時間的展望を持った上で自分の欲望をコントロールするってことを覚えていくと。昔それはお小遣いでやってましたけど、僕らの時代はそれが今はスマホなのかなっていう感じがします。でこれね、一度僕は我が家は長男が、中学生の時に一回破ってですね、お前イエローカードなって言って、もう次やったら取り上げんでって言って、で僕ね毎週チェックしないんです。チェックする週もあれば、もう本当に不定期でしない週もある。だから下で4週間ぐらいは遡れるので、それで今週はって言って、でずっと半年ぐらい何も言わない 時もあれば、 2ヶ月連続でピャンピャンとやる場合もあるんですけど、2ヶ月じゃあ2週間連続か、はい、半年じゃない、ごめんなさい、だから1ヶ月じゃないから、1ヶ月分残るわけだから2ヶ月ぐらい見ない時もあります、全然普通に。だからもしかしたらそれ以上見てるかもしれないですけど、そこはまあ何て言うの、運任せではダメなんですけど、まあだからなんていうの、不定期にチェックされるって分かってるから、いつもまあ気にしてるわけですよね、子供たちはね。で息子が1回でイエローカードが出てレッドカードが出たことがあります。その時は本当にスマホ取り上げました、はい、友達にもそんなん知らんと、お前が友達にちゃんと連絡をせえと、学校行った時に言えと、で今携帯使えへんしっていうことで取り上げて、学校行く時もうちの息子は中学受験をしたのでちょっとだけ離れた学校行ってましたけど、それも自分でスマホも持たずに行ってました、はい、そのぐらいこっちが本気でやらないとですね、ダメっていうことですね。で1ヶ月没収したかな、で戻したという感じですかね、はい。でそれを見ていた妹たちなので、妹たちは多分長女1回イエローカード出たかなぐらいだったと思います。で次女に関しては全くイエローカードも出てないかなっていう感じですね。まあ上はその時パソコンがなかったけど、下はパソコンがあるっていうのもまあちょっとありますけどね、はい。だからパソコンまでは、まあ、管理はしてないという感じですね、はい。まあ、もう上2人高校生なんで、スマホ利用はもうそれぞれに任せていて、もうそこからはですね、まあ勉強に必要であるということもあるし、パソコンも持ってるし、もうこれ以上うるさいこと言ったところでですね、もう高校生にもなって自分のコントロールできなかったらですね、あかんなと思いますけど、それはあくまでも積み上げてコントロールする経験を積み上げているからそう言えるんであって、何もしてないのに高校生になった時に突然ですね、あんたもう高校生なんだからって言ったって、それはできるわけないですよ、全然経験してないんだから。なので高校生の時にちゃんと子供の手を離そうと思ったら、それまでに七面倒くさいかもしれないけど、ちゃんと幼児期からそういうことをやっていかなきゃいけないってことですね、はい。それはすごく大事なことだと思いますし、そうやって少しずつ丁寧に子どものコントロールする能力を育てていくっていうのは、親の一つの子育ての今の時代のですね、責務かなというふうに思います、はい。ここでやってる方法は実体験もそうですけど比較的おすすめな方法なので、ぜひ試していただけるといいのかなと思います。ただまあ今もうすでにですね、ゲーム依存になっちゃってるみたいな人がこれをしたところでちょっともしかして難しい部分もあるかもしれないとは思いますけれども、まあまだ小さいお子さんを育てているという方はですね、本当に自分が我慢しなきゃいけないと思います、スマホを子どもの前で使わない、デジタルを使わない、で違うもの、なるべくアナログなものを使う、メディアもですね、媒体もですね、なるべく絵本とかですね、そういうものを使いながら子どもと同じ時間を過ごすことを心がけるっていうことですね、はい。24時間をどう使うかっていうのは本当に、大事なことだと思います、はい。特に小さい子どもの場合はね、はい。ということで、心がけていただけるといいかなというふうに思います。それでは、今日もですねお付き合いいただいてありがとうございました、また近いうちにですね、お耳にかかりたいと思います。お疲れ様でした。